田村正和さんがね、
はい、
亡くなられましてね。
いきなりそれいきなり RIP なネタからいきます。
いやいや、まあ今日ねホットな話題ですから。
そうね、は
い、まあお年がね、
でもちょっと若くない？
77歳で最近にしてはね、
比較的
若いかなという気がしますけど、
でもコロナじゃなくてよかったなって思う。あ、最近亡くなったらコロナかなって思っちゃう。
ここ10年ぐらいあんまり仕事自体してはらへんかったので、若い子は知らんのちゃうかな。だからそういう、
私でギリじゃない？古畑任三郎ってさ、
もうギリやろね。その後は現役時代劇に出てはったぐらい。
うん、でも知らんと思うよ。
知らないと思う。左の2枚目だったんですけどね、もうこれであのお兄さんもお亡くなりになられてるんで、田村亮さんって弟さんは多分まだ来てらっしゃると思いますが、
田村三兄弟っていうのね。
三兄弟、うん、お兄さんの高弘さんも随分前にお亡くなり。
知らんもんよ三兄弟は。
あんまり知らないの、うん、正和さんがやっぱり一番売れてるというか、うん、高弘さんも生前はたくさんドラマ出てはりましたけどね、亮さんも出てはったんですけど、ここ最近はそんなでもないかな。
芸能一家だもんね。
そうですよ、お父さん自体の、ちょっとお名前今思い浮かびませんけど、
なんか歌舞伎の人でしょ。
歌舞伎系の人です。
でしたよな。
僕でも知らないです。
なんか見たぞさ、ニュースで。
歌舞伎から映画に出始めた人の一部の人でした。映画って当初ね、映画俳優なんてことはいないので、歌舞伎から流れた系の人がいるわけですよ。今でも歌舞伎をしっかりやってらっしゃるグループの方、海老蔵さんとかもそうやし、ああいうとことは少し分かれて、映画が始まった時に映画に分かれた人たち、何やろね、多分
離縁からちょっと遠ざかった人たち、
ね、そうですね、ご冥福をお祈りしながら。
そうですね、
明るく楽しい話がしたいんですけど、自分から話題振っといて。
暗いきなり。
そんな暗い話もないと思います。昔の人が亡くなってまた新しい人が出てくるっていうのが、まあ、ずっと世の常ですから。
最近、あの戦隊ものをね、また見てたんだけど、家にいることが多くて、当時若かった人たちが何年後かの記念みたいな感じでリバイバルでイベントしてる時に、うわ、まあまあいい年になってるやんと思って、まあ、自分たちとどっこいの年の人たちがこう出てたわけですよ、その年のたびに。
あ、そう
か
ね。
私も年取ったなって思うけど、あ、戦隊ものもすごいお兄ちゃんっていうか大人の顔になったなと思って。
毛利くんなんて同じぐらいの世代、やるね、多分ね、
ちょっと上ぐらいじゃない、
ちょっと上ぐらいかな、まあ、あの辺りぐらいがやっぱりお兄さん的な人たちで、それ以降は年下になっていくわけ。
そうね、
宇田正樹くんとか、
ね、
まあまあそんな言い出したら僕でもそうなんですよね、
あとね、早見健太郎お兄さんが。
早見健太郎お兄さんって誰ですか？
オーレンジャーの歌ってて、お母さんと一緒 の歌のお兄さんしてたんだけど、
ケンタロウお兄さん、
そう、めっちゃおじさんになってた。お兄さんじゃなくなってた。でも声はいい声してた。
そんなもんですよ、世の中。世の中ね、でもね、化け物みたいな人がいて、声優さんでも何でもそうですけど、まあ、年取ったなって言いながら、顔は年取ってても声がもう全然変わらない、
それ野沢雅子さんとかですか？
野沢雅子さんもすごいですけど、
御年80歳の D ベテランか。
そうです。堀江光子さん、
ボルテス5、
ボルテス5、またフィリピンにいるみたいな。フィリピンやったかな、確かフィリピンかタイかどっかで、もう国民的アニメになってます。
お父さんの車で聞いた思い
もうね、ほとんど国民全員知ってるみたいな。これも20年30年永遠に繰り返し放送されて
る。コオロギ73
かな
と堀光子じゃない？
それでね、実写版あるのよ、向こうの。めちゃめちゃかっこいいから YouTube 見て。
分かった。
ボルテス5実写版、日本のじゃなくて。
大体さ、こけるじゃん実写版って。
いや、まあだから分からへんよ、内容は知らんで、 向こうの言葉です、うん、ただ主題歌はそのまま堀江光子さんの日本語で
歌がかっ
で日本語で全部歌えるのよ皆さん。
ゴールデンスファイブに、
まあ、ネットラジオで歌ったらあかんねん
大丈夫。いや
そのね堀江光子さんがね50年かな、うん、デビューして、
うん、
あの人デビューが12歳とか13歳なので、
へ
ー、もうそれから50年紅三四郎ですわ。
お
デビューは50年でその間にまあいろいろあるんやけれども、
私はなんちゃらですみたいな、花の子ルンルン、
花の子ルンルンとかもそうですね。あの人が最近ね、
うん、
もうなんでそんな歌声が変わらへんのやみたいなことを中川翔子が聞いたわけですよ、
うん、
で、
うん、
そしたらどうしても昔の同じ声は出ないんです、
うんうんうん、
昔の発声方法の同じ声は絶対に出ないので、
うん、
全然別の方法で同じ声のように歌ってますって、もう異次元やねん言ってることが
要はまあまあ、
つまり声帯の使う場所を変えて今出せる位置の声帯で昔のような声になるように歌ってるって、もう言ってることが全然わからへんと思う。
わからん、
歌い手としての君でもわからんやろそれ。
でも言いたいことはわかると思う、
うん、
やっぱその自分も喉壊したりもしてるから、うん、出る息とかも変わったし、うんうんうん、逆に低いのが出へんくなってきて最近、
うんうん、
低いのを出す時のあれもやっぱ昔こうだったけど今と歌い方ちゃうから、でもこのキーはここで保たなあかんしって、うん、なんとなくわかるけど、
それをね
考えてはやってない。
考えてしかもやりながら、
うん、
聞いてる分にはほぼ変わらない歌声なわけですよ、うんうん、未だに、
うん、
その50周年記念とかで新たに新録音出されても、
うん、
ほぼ同じ声で13歳の声と同じ声を出せるわけです。で逆に言うと13歳14歳で歌ってる声がめちゃめちゃ大人びてるわけ、
うん、若い時に老けてるとさ年追いつくって言うやん、うん、
まあ、あれもそれもあるかもしれへんね、
うん、
すごいですよ化け物みたいな人がね、うん、上に立ってるとねなかなか若い人の迷惑を出てこれないわけ、そういう人がいっぱいいるから。当然アニメとかでも今バーンと鬼滅ブームもあるし、新エヴァもまた新たにドーンって出たりして、うん、今ほんまにアニメブームっていうか、
うんうん、
昨日なんかアニメの主題歌かなんかの番組をテレビでやってたけど、あの手の番組だってものすごい多い、
多い、ね、
この1年ぐらい、
うん、
多分ブームが再燃してるというか、
うんうんうん、
ある意味ね、まあ、そんな中でもそうやってすごい人がこう守ってくれてるっていうのもいいけど、
うん、
そこを破っていくのがなかなか難しいっていう、なかなか熟して、
最近思ったのがさ、だからスーパー戦隊シリーズ私も見るんだけど、うんうんうん、スーパー戦隊の歌手って意外と巡り巡ってて、
うん、
ポンって1回だけっていう人ってすごい少なくって、だいたい何回かに1回この人みたいなのがあるから、
ほうほうほう、
私はちょっと頑張って型破りにかかりたいなと思っていろいろ試行錯誤してるよ
なんとか引っかかろうや。
デモは送ってみた、
お
コロンビアレコードに、ね、
コロンビアに
引っかかるとは思ってないけど、うん、なんかなったらいいなって。
いやでもなんかその何もやらへんかったらチャンスはないからね。
そうそう、ゼロよりは 0.00001 でも可能性はできるじゃん。
スピードとかのねプロデュースをやってた113、
うん、
でしょ、
うんうん
うん、あの人ね芸能人とかそういうプロデューサーとかが集まるって言われてるカフェで働いて、
うん、
意味わからないの、働いてはる、
うんうん、
で働いて、あの人見たことあるプロデューサーやって言ったら、うん、当時カセットテープをすいませんこれちょっと聞いてもらっていいですかってわざわざ言った
んですよ。やっぱそれぐらいしよっかな。
もうだからそういうのの流れで、あの子良かったなって言ってると、うん、いいんちゃう言って渡辺美里のプロデュースかなんかで最初出ました。
でもこの前川本優さんには音源渡してみた。
お
いつか琵琶湖放送か KBS で流れんかなと思って
小さいなって今思うやん、
うん、
正直。
いやでもね地上波で流れたってでかいよ。
だからねスピードの話から、うん、KBS 琵琶湖放送になったからすごいちっちゃいなと思うけど、でもそこきっかけで何が起こるか分から
ん。分からんそう、どこでなるか分からんし。
いやだって自分でねこう、うん、何にもなるかどうか分からんまま10年ネットラジオやってますけど、
うん、
何にもやらへんよりは絶対いいわけで、
うんうんうん、
YouTube にしても何にしてもね YouTube 大体うちの多く回って100人ぐらいしか見ないんですけど、
うんうんうん、
それでもどっかでポンって跳ねたら分からんわけ。
確かに私も歌ってみても1個めっちゃバズってて、
うん、
シンフォギアがバズってて、
うん、
バズりすぎて2個あったんやけど1個はバズりすぎて、うん、キングレコードから、
うん、怒られた
怒られた日本国内ブロックされてあだから全国で地球でブロックされてんのかな
全世界ブロック、
うん、
音源をどうするかなんだよ ね
見すぎたらしいよ
あそうな
んでもガングニールに関しては、うん、何も著作権侵害も何もなく、問題ないので
今気づいたけど俺マイクつけてんかった
これ聞こえてないかもしれない
いやいやちゃんと俺の声でかいから入ってたけどなんか俺の声小さいなとさっきから思ってた見たらマイクが落ちてた
きついきついそれギャグやん
まあまあいいや本当にそういう風に見すぎてるとか、うん、これはあれかなってブロックされるっていうのは、うん、ある意味買ったと思ったらいいと思うい
やいいと思う私もちゃんとさエンジニアさんに出しとんのよ歌ってみたでも、うん、歌い出しでポンって出すんじゃなくて、うん、マスタリングとかも全部してるから、うん綺麗に作りすぎちゃって
まあまあまあまあそうやね荒削りな方が歌ってみたっぽいしな
そうでも
ある意味な
エンジニアさんも世に出すならちゃんとみたいな感じでちゃんと指示してくれちゃって
そらでもそうですよ
そうそうそう
それぐらいの気持ちないとダメでしょうね、うん、目立ちすぎるっていうのは本当に買ったと思ったらいいと思うのは、うん、まあ一つね、うん、ナンバーパークスのところでね、うん、1年に1回か2回ぐらいイベントをやってて、
うん、
いろんな食べ物屋さんが出て、うん、ちょっとステージをちょろっとやる枠があるのよ、
うんうんうん、
で俺の友達がそれをやってて、
うん、
まあいろんなバンドさんをやってみたりとか、
うん、
ストリートミュージシャンみたいなのがやってみたりとかしてたところに、うん、俺が多分1時間か1時間半ぐらい枠をもらって、うん、アイドルのライブをやったわけ、
うんうん、
当時だからコナモンさんとか、
うん、今は亡きコナモン、
うん、小鶴歌のメイメイとか、
うん、
あと誰読んだかなまあまあ 3,4 組読んだら、うん、客来すぎてさ盛り上がりすぎて、うん、もうやらんといてくれって言われたのよ周りの店とかが、うん、もう騒がしすぎるとか文句を言い出してその時に思ったのはつまり俺は買ったっていうことやなとい
や勝ち組ですよ
だからもう二度とやるなっていうことは、うん、やらせてもらえないんですかじゃなくてあ一回で結果残せたやったらもうええかという感じでしたね、うん
でもさそれを宣伝広告に使えないさ、
うん、
企業ってアホだよねって思う、
うんまあ、いろんな要因はあったんやとは思うんやけれども、うん、その盛り上げってつまり盛り上がらんとふんわりいるだけでよかったんその人らやっぱり来てくれた人は、うん、やっぱり飲食して帰らはるやろし、
うんうんうん、
買い物もして帰らはるやろ
少なくとも多少の人流は起こるわけだから、からね、
もったいないなとは思ったけど、うんまあええね俺は買ったんやしと思ってあそうですかって言った
んですよ、うん、パークスずっと休みやわ
パークスも休んでるやろ
もう行くとこないねん
俺ちょっとカルディに行きたくてさ、
うん、
カルディの入ってるショッピングモールが休んでるわけよ
あれは江坂は
やってるとこはやってると思うね、うん、路面店とかもあるから、うん、やってるとこはやってると思うけど車も止めやすくて行きやすいカルディ、うんあそこにあったなと思って調べてみたらそのショッピングモールが閉まってるから萎えてしまって探せばあるとは思うんだよね
いや私なんかさそのショッピングモールが人流が起こるって言うんだけど、
うん、
でも路面店が開いてるんだったら路面店に行っちゃうし、
うん、
逆にそのはけ口っていうのを外で解消してる人たちが多くて、
うん、
私ちょっと前に電車乗って帰ってきたら、
うん、
近鉄の難波駅の、
うん
改札入ってすぐの椅子とかで、
うん、
コンビニあるじゃん、
うん、
そこでも酒買ってサラリーマンが終電まで飲み遊んでるのよ、
うん、そう
そういうの見たらさ、ね、結局さ閉めたって意味ないし喋るやつらは喋るし、うん、マスクもしとらんし、うん、じゃあショッピングモールを止めることによってのストレスや弊害っていうのでとか店に対しての保証とかどうするって話だし、うん、
本当はねみんながマスクをして、
うん、
普通に生活するのが多分いいんですよ、
うん
どっちかはっきりせえへんからさ、
うん、
ものすごくふんわりしたところで何とかしようとするやん
逆にさ緊急事態宣言を出してない時の方が落ち着いてなかったって思っちゃう
そんな気はするね
なんか出すからこそみんなが意地になって逆に歯向かおうしてる口もあるし、
まあ、実際その東京なんかでももうこんなん我慢ならん言うて、
うん、
普通に朝5時までお店やりますと、
うん、
いうところも出てきたりしてまあ、そこに人は集まるよね、
うん、
結局その、まあ、イベントとか俺らもそのライブやったりそれを見に行ったりするあれやけれども、うん、全員がじゃあ自粛する言うてさ、
う
いやほんまのとこできんのか言ったらできひんし、うん、言うたら中国みたいに本当にロックダウンにして、うん、出てきたら百叩きの刑とかにできるんやったら別やけど、
この前もね自分の持ってるラジオで話したんだけど、うん、日本っていうのは、うん、権利の問題とか、うん、法律っていうか憲法のいろいろなところで、うん、行政レベルしかできないんだって。
そうですよ、
そう自由があるから、うん、でもなんか自由だけど強いてる、なんだろうな、動いてもいいけど動く銭がない状態に作って、うん、殺す気だよねって最近思って
きてフリーランスでずっと仕事してる俺からするとさ、うん、金くれ金くれ言うのもどうかと思う部分があって、
まあ、そこはそうそう、それも話題に上がってたんだけど、
金くれ金くれって言うのも違うよねって、まあ、もらえるものはもろたらいいし、金くれ金くれ言うて今50万もらっても、うん、結果どこかで税金で取られるわけやから、うん、結局回転するだけの話やもんな。
でも回転資金でもいいから欲しいな私は。
まあまあもちろんね。
でじゃあこんだけ我慢してんのにさ、ご褒美ないと無理。
まあ今本当にヤバいとこっていうのがあるわけ、うん、本当にこのままでは首くくらんとしょうがないっていうところにはちゃんと助けてあげないと、俺はまあとりあえずは生きていけるからと思ってしまう。
うちもギリかな。でもも
うそろそろやばいけどな。
来月はちょっと危ないかな。
うん、なんとか生きていけるけど仕事は多分ね、うん、戻らんな、うん、元に戻しました、はい今からマスクもしなくていいです、仕事も普通ですって言って俺の仕事戻ってくるか言うと、うん、まあ戻ってけえへんな、うん、何年かして戻ってくるかないう時には俺が年齢的に仕事ももらえへんやから、うん、そういう部分はあるやん、ね、そこをなんか打破するような別のことを考えると多分あかんやろね、うん、今実際その別のことをやることで実際儲けてる人もいるわけで、うん、コロナだから大儲けしてる部分もあるわけやから、うん、俺らもきっと考えていかんとあかんやろなとは思う。
自分は、ね、今までずっとやってた仕事が全部コロナで叩かれてきた仕事ばっかりだったから、
うんうん、
でき
ない客商売も
そうやしな、客商売だったりとか、うん、今まで自分の気づいてきたものっていうのが全部否定された気持ちになっちゃって、ね、辛くなっちゃって、やっぱその夜の仕事だって飲食店ってエンターテインメントの一環だし、人がこう憩いの場って感じでずっとやってきたから やりづらくて、最近はなんかデザインの仕事とかもちょこちょこやったりとかしてるんだけど、うん、どうやったら人が幸せになれるかなって考えるけどすごい難しくて今。
あもうね、あの人のためになる仕事とかよく言うけどさ、うん、まず自分のために幸せに自分をしてあげられない人は人を幸せにしてあげられ
へんからさ、うん、今多分不幸の真っ只中だからね、今ねのんびりしてる。
まあのんびりする時間があってもええと思うよ。
でもねのんびりしてないんだわ意外と。
いやだからやきもきはなせんなしゃあないというか、うん、せざるを得へんような時代にはなってるけど、うん、でもどっかでのんびり、もう無理してでものんびりささんと、
マジで壊れても。今度ゴルフ行く。
ゴルフ行くの、うん、ゴルフなんかやったことないわ。
嘘
ない全く。
打てる
打てへん
腕上がらへん。
いや腕が上がる上がらへんじゃなくて、うん、ほんまにやったことないから。
あそっか
無理やわ。
ゴルフ最近好きで、
これもみんなは好きやけどな。
体を動かすことがもともとすごい好きで、うんうん、で一人でどっかいろいろ行っとったんよもともと地元の時は、うん、それがこっちでやりづらくてできんから、うん、すごいくすぶってるから、日曜日もね奈良にある名阪スポーツランドまでドリフトの大会見に行ったりとかしようと思ってて、うんうんうんうん、動こうと思って。多分家にずっといてるし、うん、家にいてパソコン向かっても何もひらめかんからさ。
まあそうやな。
逆にいろんな人と喋ってひらめかせようと思って。
それはねほんまにそう。アウトプットばっかりの人生ってね、うん、大変やで。
アウトでしかないからさ、うん、もうずっと発信せなあかんからさ。
そう、まあ、でね、アウトプットするためにはインプット必要やん、うん、でテレビ見てるとか新聞読むとかネット見てるとかもインプットの一環やけど、うん、一方方向だけのインプットしか受け取られへんやん、うん、
てか最近のそのネタがさ全部政治のさ、まあ、ダメ出ししかないからさ、ね、なんか逆にさそこまで荒探ししてるんだったらもうちょっと給付金の抜け道とかの荒探ししてくれんかなだってワクチンも打てるんでしょ私たちでも。今のなんかシステムがグダグダとか言うんだったら
それ言い出したらな。
そんなのだったらもうちょっとグダグダにさ給付金もらえるさズブズブなやつとか紹介してくれやと
結局上も上やし、うん、叩く方も叩く方やし、 どっちもどっちでやっとんなと。
いやもう
で擁護するこっちを擁護する方もこっちを擁護する方も、うん、もう平行線どころか、うん、議論のもうポイントが全然ずれていくので、うん、もう見てても辛くなるよね。
浜子を呼ぼ
う。浜子をとりあえずイタコに呼ばしてこらって言わそうか。
いやあの人の野獣とかを見てたらさ田中角栄とかさ、うん、昔の政治家の人たちってパフォーマンス性もありつつ、うん、ちゃんと論点に合った野獣を飛ばしてくれるから見てて楽しかったよね。
野獣もそうやけど、うん、悪いこともするけど、うん、その分仕事はするっていう、
あ、そうそうそうそう、
ことが成立してたやん。もうむちゃくちゃ悪いこと、
国を回そうとかさ、
そう、むちゃくちゃ悪いことはしてんやで、うん、田中角栄にしろ、
うん、
それはもうあの
ロッキード事件やろ。
ロッキード事件とかもう何でもそうですけど、うん、そういう大きい悪いことはしてるし、それは確かに汚職って良くないし、
うん、
やけどその分仕事はしますよっていうことやんか。
ほんまやで、家まで3回曲がるだけで着くようにな、道作ってもらってやからな。
ほんまや、そういう意味ではすごいなと思いますけど、自分の実家の方に通すために新幹線通せる人やし、う
ん、でもね、それをしたところで国民って誰一人文句言わんかったやん当時。
そうですよ、
うわっって感じやん。
いや、明石海峡大橋かってそうやね、
うん、
明石海峡大橋かってお名前忘れたけど、うん、もうかなりのお年まで政治家をやられた兵庫県の政治家の方が、出身が淡路島か四国かなんかで、うんうん、でなんとか悲願で立てはったやで、あれ言ったら一人の政治家の力やで、あれ。
でもさ、それでさ、一人の政治家のせいだけど淡路島のさ便利は上がったわけや、香川に行くの時短にもなったわけやしさ。
いや、これがね、橋ができることで、うん、ダメになる業界もあるやん。これコロナと一緒でね、フェリーとかがどんどんダメになった
し、タコさんフェリーなくなった
の、ね、タコさんフェリーなくなったのよ、うん、橋のおかげで、
うん、
ただ俺ら仕事でね、あの淡路島の駅伝の仕事とか中継で行ってると、うん、もう1日、まあ、泊まりで行くんやけど、うん、帰るのね、朝一で撤収して帰るの、
うん、
帰ったら夜中やって、
うんうん、
フェリー乗るのに時間がかかるから、うん、でもあれできたら帰って撤収してもまだ夕方やねん。
神だね、
それぐらい違うね、うんうん、だからそれぐらいすごいものを作ったわけ。ただもちろんそれでダメになる業界もあって、うん、そこでそこら辺の人はパラダイムシフトを自分で組んでいかなあかんわけや、
うんうん、
爆発させなあかんわけや。だからそういうその状況っていうのは常にあるや、
うん、
コロナであれ戦争であれバブルであれ、
うん、
その時にうまいこと時流に乗れた人が勝つわけやから。
でも今は読めないパラダイムだね、
うん、
シフトできひん。
たまたま爆発できる業界にいた人はラッキーなだけやからないんです
。すごいね、種火が小さすぎるね。
まあだからさっきの政治の話と一緒で、
うん、
規模が縮小してる、昭和の時代とかと比べると、
うん、多分ね、今のね政治家の人たちはこれを多分すげえやばいこととは思ってないよ。
思ってないよ、うん、
日本なんてさ、ちびっこい国力しかないのにさ、アメリカと借り合えると思ってるからもう無理なんだよ。何考えてんだよこいつらと思っちゃってさ、ファイナルファンタジーのラスボスにさ初期レベルで行くって満々と一緒だぜと思ってさ。ちょっと引いてるそこら辺。
昔陶器王っていうゲームがあってね、パソコンのアドベンチャーゲームというかロールプレイングゲームだけど、武器が街で拾ったりするもんだよな、
うんうん、
最初防具がシャツで、
うん、
武器が肥後の神って鉛筆削るない。
うん、分かるぞ、おばあちゃんが持ってた。
そこからスタートして徐々にこんなもう写真見たらこんなもうものすごいナイフとかに変わっていって、うん、でも最初パーカーとか、
うん、
街を歩いていくから新宿とかが舞台なんで、
うん、なんだろう、
まあ、まあだからみんなまだシャツなんで、
ドラクエと龍が如くが足してみて終わった感じだね。
いやもうそんなええもんじゃないけど、めちゃめちゃ難しいゲームではあります。もう今絶対ありえないようなゲームです。面白かったね、当時ね。大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターグラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメンラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組を
ぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。しかしあれやね、ちょっと気分を害するかもしれへんし、あれやけど、すっぴんかわいいな。
あ、でも言われるね。どうしてもさ、
君のすっぴん写真良かった。
今日やろ。
今日見て。
あれは一つのパフォーマンスですよ。ほんまに。今水鏡コスメさんのアンバサダーさせてもらってて、でも実際化粧のりとかもよくって。
父もギリギリまで行ってるし。
そうそうそう。あれは紙写真で作ってんだよ。私さ、アンバサダーの人のさ、嘘っぽいアンバサダー嫌いやねん。あるじゃん、ステーマみたいな。
まあまあまあ、そうや。
そういうの嫌いで、だから自然感で出
す。まあまあ、アンバサダーやってますっていうことで出してねえから、ステルスじゃないからね、マーケティングとして出してるわけでしょ、ちゃんとね。
でなんか嘘っぽいの書きたくないねん。無理に取ってつけたみたいなさ、画像をさピッて貼っとくだけの子もおんねやんか。
役者さんでさ、ブログでさ、どう考えても独身やし、そんな柔軟剤絶対使わんやろいう役者さんが急に柔軟剤の紹介して お前ステマやろみたいな。昔ありました、ステマが流行った時に。そんなんじゃなくてってことでしょ。
そう、嘘っぽいのが嫌で、
使って自分の中で納得いくものを紹介するっていうこと。
そうそうそう。仮に加工アプリ通しても限界があるんよ。
まあまあそうやな。
肌の綺麗汚いって、でそこを全然あんま通さんでもいけるなと思って、スピンは可愛いと思うよ。
いや自分で言うた。
でもね、幼すぎるんよね。
あ、
自分の楽曲と顔が合わんくなるんよ。
あ、自分ではそういう風なあれだよな。
そうそうそう。アニさんをちょろっと歌うぐらいだったら全然いいんだろうけど、私のパンチのある曲にあの顔で出たらちょっと不釣りやね。
まあ日本のおっさんは大体ロリコンやから、幼い顔好きやから時々出した方がいい。
あれは餌です
ね。餌としては非常にいいと思う。あれが拡散されるとフォロワー増えると思う。
増えるんかな。
知らんけど、
肌色が多いとフォロワー増えるね。
まあ肌色が多いとそうやろな。
センシティブの画像って認知されるとね、
ツイッターでもそうなの。
アクティブのね、あれがね、出てこない
時がある
ってこと。あるあるある。
あ、そういうことない。センシティブなものが含まれますけど開きますかになるってこと。あれが
そう、なんか今日はまだなんか出るけど、なんか前にさ、服着てない風に見えるさ、体育座りとかあったじゃん。 あんなんはカウントが見えへん。
そうなんや。
そうそうそう。
DL にわーっと現れた時に直接画像がポンとは出ないっちょ
かもしれないね。
押して押さないと出ないってこと、
ね、かもしれないね。
削除とかはされへんけどってことね。わかるわかる。
マジかと思って。
それが素ですからね。
ね、生まれたての格好して何が悪い。
でもさ、AV 女優さんとかの DL でそのまま普通にパケの絵何も隠してないやつボンって出てきたりするで、
出るけど多分カウントされへんのやと思う、ちゃんと。
ああ、そういうことか。
なんかちゃんとウェブで見るとそれなりに見えるんだけど、やっぱりその分ちゃんと開かれないから閲覧は減る。
ということはカウントされへんから、アンバサダーのお仕事としてはちょっとよろしくないってことか。
今日のは全然カウントされるからいいし、だからその考えてるから、
そのギリギリの線を行って、あかんかった場合はそういうことにもなりかねないってこと。
でもね、肌が綺麗っていうのを出すにはね、やっぱね、服着たり化粧バチバチしてるよりは。
いや、そ
り
ゃそうです。
そうそうそうそう。
お仕事という部分でね、自分をどう見せるかプラス、その商品をどう見せていけるかっていうことっていうのをバランス取っていくっていうのは当然のことやから、いいんじゃないですか。
ねえ、難しい。
簡単じゃないね今ね、今結局規制も多いから、そういう意味では簡単にというか、させてもらえへんっていう部分はあるやろね。
まあね、
俺は肌色たくさんになっても多分フォロワー減る一方なので。
葉っぱたいとか始めたら逆にバズるかもよ。
葉っぱたい、俺あのさ、外国のアメちゃんの CM、 かわいい子供の声でやってるお相撲さんチーム知らん。
知らん。
多分見たことあると思うけど。
テレビないもん。
あ、テレビないんか。そう言うたら
この前さ、奥伊吹でさ、コテージ泊まってる時にさ、テレビ見てさ、自分の出てない週だけど自分が出てる番組を見てさ、ビアカンを、あ、ちゃんとテレビでやってるんやって感動したで。
見たことないから。
あと大阪でもやっとらんし、うん、YouTube でもしか見えへんから、撮ったら撮ったで自分は撮られた側やから、うん、そのちゃんとこう放映されてる感が YouTube の感覚しかなくて、まあ、YouTube
じゃないとね、テレビでちゃんと見えてるっていうのはね。そう、
しかもなんてブラウン管テレビでさらに
古いな、
なんかちゃんとした液晶じゃなかったよ、なんか古いテレビでさ、はぁってなったよ、なんか愛知の人だってさ、他の人らも、うんうん、見て見て見て見て。
いやだからね、そのね、お相撲さんの格好した太った人のお相撲さんドットコムっていう、うん、お相撲さんの格好したモデルさんばっかりの会社があるんです
。面白いね。
登録しようかなと思ってい
いんちゃう。
でもタッパないからな俺な、あと年取りすぎてるからな。
ああ。
多分もっと若い人やね、あの人。
でもお相撲さんさ、琴美月なんか全然タッパなかったよ。
今やったらどうなるの。
でも170歩かないかぐらいだったよ、あの人も。
舞の海がここにシリコン入れて通った時で、うん、170ないぐらいやって、うんうんうん、172かなんかが規定やったのよ、うんうんうん、試験に受かる、うん、今はもしかしたらそういうのが多少緩んでんのかもしれへんけどね。
まあね、
でっかい人もいればちっちゃい人もいるから、うん、もうこの年になると思うな、役どころとして多分お師匠さんの方やと思うねんな。お親方やと思うよ。
いいじゃん、ちゃんこ鍋作る係でやったらいい。
いいね、ちゃんこ鍋作る係で募集してるから、ちょっと調べてみるか。
でもエキストラってさ、ひょんなところで募集してるからさ、
うん、そうね。お相撲さん .com は結構海外で本物の相撲取りじゃない相撲イベントとか、うん、そういうのとかいろいろやってはるのよ、うん、CM でもそういう系のはほとんどそこの会社になってるはずなので、
うん、やってみよう。
やってみよう。
うちはせえへんわ。ちゃんこ鍋はちょっといいな。 でもなんかイベントしたくて、今
イベントしたいな。
ポリアイドルマルシェっていうのをしたくて、自分はゴールディを全部借りて、
うん、
前後に1時間から2時間ぐらい物販を完全に入れるの、
うん、
でライブの時間はライブの時間で完全にマルシェを止めてライブをさせたくて、うん、今のご時世さ、なかなかアイドルさんもさ、物販しないと収入ないだろうし、でもライブもしたいだろうし、そんな中で逆にここしか買えないものがあれば集客もあったりとか、
うん、
せっかくなら飲食店って感じみたいなね、ご飯クッキーとかね置いても面白いかなと思って、うん、ライブイベントって歌うとさ叩かれるから、マルシェって言ったら面白いかなと思って
さ。いわゆるライブスペースとしてのゴールディーと、あと別の会も使うちょっと。
そうそう。
ああそういうことか。
したらマルシェだったら、うん、マルシェです。で、そこはホリエアイドルマルシェ、ちょっとおしゃれじゃない。ホリエっていうだけでちょっとおしゃれじゃない。
あのね、ホリエがおしゃれっていう、もう考え方がもうダサいと思うんだけど。
違う田舎人から、でもね、なんかね、
分かる
けど
な。
そこでなんか、分かるんやね。大阪アイドルマルシェ出たら、ちょっと幅が広すぎるんよ。でそこでなんかおしゃれ感とか、そのちょっとだけオーガニック感を出したくて、自分の中で、うん、別になくていいよオーガニックとか、うん、でもホリエアイドルマルシェって言ったら手作りのアクセサリー売ってもいいし、
うん、
なんかその古着を売ってもいいし、その子たちからさ、フリーマーケットな感じで着なくなってしまったものを売ってもいいし、ほうほうほう、手作りの T シャツの絵描いただけでもオタクからさ嬉しいじゃん。普段物販で買えないものは買えるって。
俺の東京で推してるとこがあってね、うん、古いだけセンターロードっていうグループと、うん、あとコトちゃんってソロでもう引退したけど、うん、トラの事務所がもうライブもやらずに全部フリーマーケットを事務所上げてやった、
うんうん、
だから自分の持ってるぬいぐるみ持ってきたりとか、うんうん、その中でチェキもやるみたいな、
うんうん、
あれ結構だからアイドルさんと近いものがあるからいいと思うよね。
それをちょっと今計画してて、
うん、
まあ、緊急的に上げてからかなと思ってるんだけど、それはちょっとゴールディと相談してやりたいなと思って、
ね、
ビル一棟借りれるとこの方が絶対いいからさ、
この部屋ではこれやってます、この部屋ではこれやってますっていうので、うん、うまいことやっていくと、
うん、
でライブもやってるからドキドキ見に行ってあげてみたいなのが、
そう
結構いいとは思う。
で4階はスタジオだから、うん、4階はライブだけじゃなくて撮影会で、うん、まあ、何分何円で儲ける子たちを使ってもいいと思うし、
うん、
撮影券を売る子は上で物も売ってくださいねってやればいい話だし、
まあ、あれやね、ちっちゃいフェスみたいな感じでやるってことやね。
そうそうそうそう。で下はご飯作ったりする子とかがメインでおればいいし、うん、で真ん中は、まあ、ライブをしたりトークショーしたり、
うん
う
ん、
そういうこと芸人さんでも呼んでようかなと思ってて、
まあいいんじゃない。
マルシェの時にアイドルライブの前に芸人のライブして、
うん、
ギャラとかは払えんけど1枚500円バックでどうですかっていう話をしたら、あの人たちからしたら借りなあかんやん、
だい
たい、
ね、
自分で借りて、
うん、
それはないから、それどうですかって誘っても面白いかなと思って。
まあまあだからご助会みたいなもんでさ、うん、みんなでこうお互い助け合いながら、うん、こういうイベントでこういうの出てくれたら、うん、逆にそっちのなんかあるんやったらこっちも行きますみたいなことっていうのは、うん、一つトルネードとして、うん、きっかけは必要やからね。
イベントマネージメントはやっぱ得意で頭回るんだけどさ、全然新しい新規事業は回んないんだよな
難しいな、うん、そう簡単じゃないなと思う。俺ももう全然ダメですわ、うん、そう言ったらあの生誕ライブが残念ながら
なくなりましたけど、いやあれね、ライブハウスはね営業しますよって言われたんよ、うんうんうんうん、だからキャンセルしたらキャンセル料取りますよって言われちゃったんよ。
あらま大変ね。
だけど演者さんはいけませんいけません、 KRD さんなんかさ行政が作ってるようなもんや、ね、だから配信じゃないと無理ですって言って。
そういうことやな、無観客じゃないとしんどいですって。
そうそうそう、うん、でもな東京からも来る人もおってさ移動が多いのにさ、うん、それってちょっと成立せえへんやんお客さん的にも、うん、
まあ無理やね
ってなったらやる意味がないなと思って、うん、延期ということで8月28日に早乙女フェスをしようと思いまして、でそれちょっと今計画してて、まずどういう人を呼ぶかとか、
はい、また形は変わるかもしれへんけど、うん、一応振り替えイベントということ
で、ね、どうしようかなと思うんです。生誕振り替えってちゃうと思うよ、まあ、3ヶ月も経って
もう生誕じゃないからな、
レコ発とかも、うん、ってなったらまあまあまあ
名前は生誕振り替えでもええっちゃええけど、そこは納得できひんわけな、自分
の中で納得できひん翌月ぐらいだったらいいけどさ、うん、でも翌月にリリースもしてやる意味とか持ちってさ、
難しいよね今この状況って、うん、こんなん何遍言うてもずっと同じことの繰り返しやけど、うん、毎月毎月こんな話ばっかりしてるけど、この状況じゃ無理やで。
いや無理無理無理、
うん、だってな、例えば8月にやるって決めて、うん、8月にその時また中止せざるを得ない状況になってても何ら不思議はないからね。
ないない、
結局ね
読めへん。
だって俺らがイベント組めへんのはまさにそれやもん。今日組んで明日やれるってわけじゃないやん、うん、このネットラジオの収録やないんやからさ、うん、お客さんを呼んで箱をちゃんと押さえて、そこに PA さんと照明さんもちゃんときっちり呼んでもらって、うん、かっちりした形としてやるためには準備期間が数ヶ月いるわけですよ。それで中止にするにはするだけのお金がいるわけ、うん、いや明日から緊急事態宣言ですからやらないでくださいねで済まないや
ん。ほんまそれ。まださうちらはさ早めに止めれたからいいけどさ、うんうんうん、もっとキンキンな子とかさ、
そうや
あるこのイベントなんか本人がコロナになっちゃったとかもあるからさ、
あまあまあもうな、それはもうどうしようもないなインフルの時だってそうやんか、
うん、あとはもっと在庫抱えることさはかわいそうだねって、うん、そのうちらはなんとかリリースはけたりとか、まあ、こうやってあのイベントっていうの潜り潜りやったりしてるからさ、うん、まだいいんだけどさ通販もあるし、うん、飲食店とかの賞味期限があるようなものとかを作っちゃった子とかは辛いよねと思って。
それもそうやし、その事務所でね抱えられてて、うん、とりあえず休みなさい言うてギャラがチケバックとかチェキバックとかしかない子らは、うん、ほんまに生きていかないからね。
でもうちもさ事務所自分でやってるって言ってもさ、
う
ん、そんなもんじゃん私、
まあ、まあ そ
こで稼いでんねんから、ね、きついよ何にもないし、
まあ、だからなかなかね僕らだけじゃなくてね、うん、どこもかしこもしんどい状況ではあるんだ。もう毎月毎月同じようなことばっかり言うのは嫌なんですけど、
飽きた
飽きたよな。だから
あでも最近ね次ねいろいろとコラボするのが、うん、ドライビングシミュレーターのお店とちょっとコラボの話も進めてたりして、あとはユーチューバーさんともコラボ進めてたりとか、うんうん、いろんな話も逆に休んでるからできたこともあるんでプラスに考えていこうかな
と。まあいろんなことやらんとどうしようもないから、うん、俺もほんまはいろいろだから頭の中でやりたいイベントっていうのいくつもあって、うんうん、この番組の登録でもそうやけど、うんうん、難しいところがありますよね。9、うん、というグループのね、うん、年越しライブというのがあってね、で横浜であったの僕車で行ったんですよ、うん、多分その前の日は前の日で多分東京で何かしらしてたいと思うんです、うん、東京から横浜に走ってってる途中に、うん、村田ひろなっていう俺の推しがやね、うん、その年18歳になったから初めてその年越しライブに出られる、
あそっか
気をまたぐライブに出れる年齢になったから、うんうん、それも記念しての年越しライブやったわけ、うんうんうん、しかも12月30日が確か誕生日やったんちゃうかな。
へ
だからもう
ギリや
ギリやね。 でなってそうなるから言って喜びさんで行って走らせてる時にツイッターとかで更新されてインフルエンザにかかったので村田博之休みますと、マジで横浜にかかるぐらいかな、東京から神奈川にかかるぐらいのとこで俺マジでもういかんとこかなと思ったよね。他の4人はいるんやで。
えでもね、そういうのあったよ。なんか私も鳥取のさ、自分のライブに来てくれる人がさ、コンカフェ系のアイドルちゃんのイベントに来たくて、ライブに大阪に向かっとったって、したら向かってるバスの途中で急遽今日キャンセルしますっていうのを見たらしくて、どうしようもねえよみたいな。でまあうちの役で逆に入ってくれたからよかったんけど。
そうなんです、
結果オーライみたいな感じだったけど、そういうのもあるからさ、
体調とかはしょうがないからな。
私結構ギリギリまで頑張るよ。前日までさ救急車運ばれててもさ、腹紐縛ってでも出たからね去年。もう久々のライブやし、
まあまあまあまあな、
もう絶対に出るっつって、点滴と薬物投与間に合ってで出たもん。前日救急車やで全然月、
それはな休んどけ。
だってな、楽しみにして東京から持ってくれると思うと思ったら絶対行きたいし、
まあまあそうや、
そんな所詮自分のさちょっと吐いたぐらいの勢いでさ、20分のためならさ血類流してでもやったるわと思ってさ、そこぐらいまで意地があるからさ自分は。
まあまあな、難しいな。
でも貝に当たったのは辛かった。
貝はいかんぞ。
やばいなあいつ、
ストロングやな。貝毒は本当にやばいからね。
いい貝すぎてさ、逆にいい貝を殻に乗せられたからそれが良くなかったみたいな。
殻についてたんだね。
そう、
あれは火通ってるわけでしょ。刺身やった。
刺身。
ああ刺身か、そら分からんな、中身かもしれないしな。
でも一緒に取った人はないから、私が単品で。
いやあなたの食べたのがたまたまやった。
そうそうそう、
貝毒に強い人もきっといるからな、そういうのもあるかもしれない、
ね、やっぱ回転寿司のつぶ貝が一番加熱されてるし安心です
一旦ボイルされとる
そうそう一旦ボイル
大魔王ラジオチャンネル。
メッセージ来てますか。
メッセージはねないのよね。メールはないんですけど、1ヶ月ぐらい前に YouTube に、前々回かな、キャッチフレーズ作らなあかんなみたいな話をしてたのですけど、キャッチフレーズは狂乱の貴公子とかアラビアの怪人とか人間発電所とか、白覆面の魔王とかカナダのアラホー氏とか、そういうのがいいですという。ちなみに狂乱の貴公子っていうのが、名前が出てきひんな。ニューヨークの帝王はボブ・バックランだから、まあ全部プロレスラーのやつです、まあ、大体誰が送ったか分かると思いますけど、
それってあの位置がつく人、
位置がつく人ですねアラビアの怪人はブッチャーですね、人間発電所がブルーノ・サンマルチですね、白覆面の魔王っていうのがあれですわ、デストロイヤーですね、でカナダのアラホー氏がちょっと思い浮かばへんな、誰やったかなという、まあ、古いプロレスラーのキャッチフレーズですね。そんなんつけてみてるのどうですか。
位置がつく人に、
位置がつく人につけてもろたらどうですか。
私喋らなければいいようになってつけてもらって
ないですか。喋らなければいいようなな、キャッチフレーズやと思う
ハッシュタグ作ってくれたから。
そうだね、
喋らなければいいようないや美味しいと思うよ、そう喋らんかったらいいと思うよし、喋ったらゲスやからさ
いやまあでも喋ってもいいようなだとは思いますよとは言うてたけどね、
褒めたら成立せえへんのよそれがでもね、頭は常に回ってるからね、突拍子もないことは言わんと思う
突拍子もないことを言うた場合は切るから、生放送じゃないと大丈夫。
まあそうねラジオはね、私生も経験しとるからさ、ほんまに大変や生放送のラジオ。
いやそうですよ、
しかもな、ちょっと地名間違えちゃったんよ、すぐクレーム、
訂正入れんばかん、
しかも視聴者から来る、
くるくるくるくる、
そんなに聞いてるならさメッセージ送れや
と。そう、そういうことそういうことそういうこと、ほんまにそういうこと、文句ある時だけ、ツイッターとか、あれに書かれるから。
フォローされてない人にさ、自粛警察も来たしさ、そうかってと思ってさ。
いやでもそういうことです。
私論破しようかなと思ったけど全員止められたからやめたけどさ
いややっぱりね、文句言いたい時とか訂正したい時には動くのよ、あの人が。
一言言うち、リプライするなら金をくれって言う自粛警察だったら
金くれませんわ、残念ながら。
全部の住所を表にして送ってくれっていう人だった。私論破しちゃうからさ、すぐに
目の前に来いと。
ほんまそれで危機感がないって言われたから危機感ありますよって。仕事がなくなるかお金がなくなるか生きるか死ぬかの危機感でしかないんですけど何かじゃあ給付金くださいってあの振り込み先でも送っとくかな
それで送ってくれたら立派なもんやけどね、
ま
あ、お金500円でもくれるんやったらね、
ペイペイ送金のあれでも出しとこうかな。
いいですねペイペイ送金
なあ。
ペイペイ送金この間初めてやりましたけど、うん、米送ってもらって、うん、知り合いの農家から、うんうんうん、ペイペイで送りますって向こうも初めて俺も初めて、うん、ペイペイ送金しようと思ったら、うん、まずあのクレジットカード紐付けではできませんと、うん、カードの中に入金してないと無理ですと、うん、で入金カードからできひんのかってできません。でコンビニとか行ってわざわざペイペイに入金して。
いやもうペイペイ送金するぐらいだったら、うちのほらもう紐付けしてあるからさ、三井住友が、うん、何も気にせえへんけど、ペイペイもまた使ってないけど、もうね、振り込みが早いよ、ネット銀行で。
実は手数料かからへんって言いながら、うん、結局その面倒くささがあるからさ、
コンビニ行く200円だったら面倒くさいなと思っちゃう。
結局確かに、まあ、だからずっとペイペイのあれ出しといたらいいや
ん。あでもね、キャンギャルの子とかそうなの、なんかクラビアの子とかが写真とかを売るのの物販を私はベースを返したりとか、うんうんうん、まあ、ペイペイは実際自分は会社だからペイペイの企業用のを作れるんだけど、一般の子ってやっぱちゃんと確定申告とか開業届出してないとペイペイって通らないから、税務署に開業届しましたよっていう書類をコピーして PDF とかで送らなきゃいけなくて、でそういうの送ってるから私は全然通るんだけど、できない子たちは自分のペイペイの QR コードで支払いとかしてる子がいるから、ま
あ、
そしたら税金的にもかかんないしさ。
あ確かにね、
っていうないないをする子たちもおるけど、ちゃんとしてるからそこ違うんで。
QR コードをずっとツイッターに自動で送金お願いしますってずっと
やる。
誰かが
なんか私乗っ取られたってまた言われるでレイバンのやつみたいに、
うん、さっきあの久しぶりにミクシーを見てたらさ、
うん、
ミクシーのメッセージ見てたの、
うん、
ほんならメッセージで誕生日おめでとうみたいなのもあんやけど、うん、お送りどうですかいうのがもう10件ぐらい別の人から、めっちゃメッセージ来てて、あ見てへん間にめっちゃお送り勧められてた。
お送りって何？
サングラスサングラス、
あ
レイバンと一緒一緒。
お送りって言うのでオカリって言ってた。
オカリだねダサいな
だって読めないんだ。アンダーアーマーも読めなかったし最初
ダサすぎるや
ろ。ダサいとか言うな、
まあ、しょうがないですね。
そうそうそう、
まあまあそんなこんなでございまして、
はい、
まあ、8月のイベントはしっかりやりたいですな。
そうですね、う
ん、僕もこの状況が終わったらほんまにこの番組の登録も本格的に、
う
ん、
そうね、ワックスでやる、ワックスで
ね、やりたい。
ゴールディでもいいし、
ゴールディでもいいですよ。はい、いろいろとやっていきたいと思いますので、
はい、
また、
はい、
本当に開けんの今月末で
大阪は開けるんちゃう。でもどうなんやろな、
わかりません。こればっかりはわかりませんけど、
吉村さん意地やからな、今
意地張っとるね、意地張っとるね。まあまあとりあえずうまいことええ感じになったらいいなと思いつつ、毎月毎月、
うん、
そう思いつつやっておりますので、また来月は、うん、もっと楽しい話ができるように、
ハッピーニュースで、
ハッピーニュースで、
ハッピーニュース揃えとこ、
ハッピーニュース揃えとこ、
あと1ヶ月でさ頑張って考えよう。
そうやな、1ヶ月頑張ったらその時に収録の前の日に誰かまた死ぬかもしれません。
RIP
まあまあ楽しい話題を踏み巻きたいと思います。
はい、
お相手は大魔王と
早乙女玲奈でした。
バイバイ、
バイバイ。
この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。